はい、皆さんこんばんは。八兵衛ラジオの高橋です。新潟県阿賀野市を拠点にお米と蜂蜜とお花畑を農福連携で作っている農家です。その農家が自身の滑舌の改善とトークスキルのアップを目指して始めた八兵衛ラジオ、本日は、蜂蜜農法が、ちょっとずつ興味を持たれていますという内容でお話をしたいと思います。ですね、八兵衛ではですね、そのお米作りに、まあ、蜂蜜散布、要は自社で、製造というか採取した、新潟県阿賀野市産の蜂蜜をですね、地元の、まあ、温泉水と、まあ、混ぜて、まあ、要は蜂蜜を、まあ、薄める、希釈して発酵させて、それを田んぼの上からですね、ドローンを使って散布して、まあ、葉面散布というんですけど、葉っぱからまあそういった栄養を取らせて、美味しいお米を作るという農法を昨年から取り組んでおります。まあ実際その温泉水を使い始めたのは、今年からなんですが、昨年はですね、稲穂が出る前と出ている最中と、まあ、出た後、まあ、3回ぐらいの散布だったんですが、今年はですね、6月から散布を始めて現在4回散布を終えているような状況です。で、まあ、そういった、まあ、投稿というかですね、そういう取り組みをですね、まあ、昨年から発信していく中で興味を持ってくださっている人が何名かいてですね、まあ、うちの田んぼにもちょっと撒いてもらえないかなというお話をいただくようになりました。で、その方はですね、まあ、私が所属している、まあ、農協さんの、まあ、青年部っていう、まあ、組織が、まあ、あるんですが、そちらの、まあ、役員会というか、まあ、集まりの中で、あれ面白そうだよね、みたいな、その、自分も、その、なんていうかな、その、撒いてもらうことで、自分で、その、家で食べる、まあ、お米であったり、自分で、その、個人的に販売しているお米、やっぱり付加価値を上げたいというところで、そのもしね、そのうち八兵衛さんが良ければそういうのを撒いてもらえると、なんかそのやってみたいというか楽しそうだよねみたいな話をしてもらって、あ、うちはもう全然宣伝してもらえれば嬉しいですし、まあ、ぜひまあサンプルでね一回任せてもらっていいですかみたいな話をして、先日いつだったかな、1週間ぐらい前でしょうかね、散布の方を行わせていただきました。で、 Facebook にですね、その方が、投稿してくださったところですね、まあ、結構その中でもまあいいねがいっぱいついてまして、あ、でもそうやって人にですね、自分の発信ではなくて、その第三者がそれを取り組むことでまた広がりをちょっと見せているなというところがあります。で、その方以外にもですね、まあ、同じ青年部の中の人で、うちもちょっと撒いてもらいたいというのを別に言ってる方がまあいらっしゃってですね、その方のところにも、まあ、その方はその穂が出てから、要は稲穂が出て直接そこにかかることで、まあ、美味しくなりそうな気がするから、ちょっとそこで一回お願いしたいですみたいなことをおっしゃってくださっていて、その方には8月の上旬ぐらいに、巻きに行く予定にしています。で、最初に任せていただいた方、その Facebook に今投稿してくださった方がいらっしゃるんですけども、その方のまあ投稿をですね、私のその Facebook 友達というか、つながっているその農業新聞の記者の方が、見られてですね、その、まあ、そういった取り組みをしているというのは、昨年確か、その記者の方とつながった時に、お話をして、あ、面白そうですね、みたいなことは言ってたんですが、まあ、全然その、なんていうかな、第三者の農家の方がその投稿することのところに、まあ、興味を、まあ、持たれたというところで、その私本人、まあ、もちろん、まあ、そうなんですけれども、それ以外のですね、第三者の農家さんの、実際その取り組みでの、まあ、お声が聞いてみたいというところで、取材の依頼がありました。まあ、農業新聞なので、まあ、本当にその、まあ、新潟県内、まあ、その全国版とかでなればまた、まあ、見る方も増えるんですが、おそらくまあ新潟のだけの ページにはなってしまいますし、農業新聞っていうところでその一般の新聞よりもかなりその見られる方は限られてはしまうんですけれども、まあ、同じね農家さんたくさんいる中で、そういった取り組みをですねまた見ることで興味を持つ方がすごく増えればいいなというふうにも思いますし、何かそうやって同じねお米を作っていく中で少しでもですねその新潟県のその蜂蜜をまくというお米がですね農家さんにとってプラスになるような取り組みにつながればいいなというふうにも思っていますので、ぜひですねその取材を受けようかなというふうに、思っております。でどうせであればですね、その取り組み自体にすごく興味を持ってくれる方を、数名一緒にですね取材 にそのなんでかな、協力いただければと思っておりますので、私以外にですね1,2,3,4人ぐらい今ちょっとお声掛けさせてもらっていて、そのうちで何名が応対をしてくださるかは分かりませんが、そんな中でなんかみんなでお話ができたら楽しいのかなというふうに思っています。はい。で少しずつですねやっぱりいっぺんにドカンっていう風な爆発的な、宣伝力も私はないのですが、そうですね、でもそういった別な方がですねたくさんまた発信してくれることで拡散する可能性も、ありますし、これね本当に食べてもらって、美味しいとなればまた口コミでも広がっていくかなというふうにも思うので、コツコツといった感じではありますけれども、一年一年ですねしっかりその取り組みを継続してですね、新潟県の蜂蜜農法っていうのがあるよみたいなのがですねどんどん広まっていったら、すごく楽しいかなというふうに思っています。そんな感じで、ようやくその八兵衛っていうその蜂蜜とお米がですね直接的な関係というか、もともとはそのミツバチはそのお米作りに使う、カメムシ防除って言ってその穂が出た時にその穂にくっついてその穂の美味しい部分を吸ってしまってですね、その吸われたカメムシに吸われてしまったお米が黒くくすんでしまって、その商品価値が落ちてしまうので、そのカメムシをやっつけるためにラジコンヘリコプターでその殺虫剤をまいてそのカメムシをやっつけようと、そのカメムシをやっつける薬にミツバチが、同じ被害というか、その薬を浴びてしまってそれを巣に持ち帰ってしまってミツバチ自体が減っているっていうところの問題から、その八兵衛というところがですね、共存お米と蜂蜜のミツバチの共存ができる農業っていうのを目指すっていう部分もあって八兵衛っていうその活動を始めているんですが、そのなんていうかな農薬以外の部分でですね、その直接蜂蜜とお米っていう部分が絡み合っていくところが始めて今年8年目ぐらいになるんですかね。それが昨年からですねようやく形として動き出してきた部分があります。本当にね、こういった形になるまですごくたくさんの方にやっぱり協力してもらったり応援してもらったりいろいろアイデアいただいたりしながら進めていてですね、楽しみにしてくださっている方がすごくね大勢いらっしゃるので、そういった方たちのですね期待に応えられるようにですね、今後も何かいろいろ考えながらですね新しいことできたらいいなとも思いますし、しっかり継続していきたいなというふうに思っていますし、やっぱりその農業がねやっぱり衰退産業、なんですよね。やる人がどんどんいなくなっていく、当然それをやることによって得られる報酬がどうしても少なかったりするので、そこをですねもっと魅力ある部分に変えれるように、また見せれるようにしていくことでですね、子供たちが、そこに魅力を感じたりですね、大人になってからでも魅力を感じられるような産業になっていく上での一つのきっかけに八兵衛がなれたらすごく嬉しいなというふうにも思っています。 そんな感じで今日は、蜂蜜農法がちょっとずつ、広がりを見せているというか、本当に広がるきっかけができてきましたというような内容でお話をしました。はい、ちょっとねいつもなかなかコンスタントに投稿が上げれずに、いるんですけれども、それでも今回が199話目になるんでしょうかね、初めて丸2年1年半ぐらい経ちますね。今年のもうちょっと早いうちに200話を目指すっていうことで始めてはいたんですけど、なかなかちょっとそこができておらず申し訳ありませんが、ようやく199話までたどり着きました。次回200話目になりますので、別に何か特別なことをやろうっていうつもりはありませんが、あと一区切りというところになるのかなというふうに思っています。はい、本日もご清聴誠にありがとうございました。それではさようなら。